今日は復活後第2の聖日であります。で、主が復活後40日にわたって、多くのグループに現れてくださったのでありますが、そのうちの一つを取り上げて私たちへのメッセージと捉えたいと思います。まず第一に、復活をなさった後、イエス様は40日間さまざまな場所でさまざまなグループ、多いグループもあるし少ないグループもあるし、いろいろな形で主はご自身を表しなさいました。福音書に記録されているだけでも、私が拾っただけで11回あります。それはちょっとリストにしましたので、初めからずっとずらずらっと言ってきます。最初は墓のそばで泣いていたところのマグダラのマリアにご自分を表されました。女性たちに、名前は分かりません。それからペテロに個人的に現れなさいました。エマオという場所に向かっている2人の弟子、これは12弟子ではありませんけれども、その弟子たちの途中に現れてくださいました。その弟子たちが急いでエルサレムに戻って報告をしようとした時に、そのエルサレムでもう一度弟子グループに現れなさいました。少なくともイースターの当日5回主はいろいろな形で現れました。次の日曜日、トマスを含む11弟子に現れました。それからおそらく数週間経ってと思いますが、ガリラヤ湖で、7人の弟子が魚を取っている時に1匹も取れませんでしたが、主が現れて魚の取り方を教えてくださいました。そしてその時に、これは主だということに気がついて、ペテロが一生懸命泳いでいったというあの記事であります。それからガリラヤの山で500人以上の弟子たちに現れなさいました。その後に、主の弟であるヤコブ、このヤコブというのはたくさんあります。旧約聖書にもヤコブがありますし、新約聖書にもイエス様の弟子の中でヤコブが2人おります。あのヨハネの兄弟のヤコブもあるし、アルパヨの子ヤコブというのもヤコブだらけですけれども、これとは別なイエス様の弟のヤコブに現れてくださった。今日そのことをお話したいと思います。それから昇天の直前にエルサレムで11弟子たちに会われました。これはルカ伝の24章に記されています。そして昇天の日、エルサレム郊外のオリーブ山で約120人ぐらいのグループの人たちに主は現れ、最後のお別れをして天に昇っていかれたわけです。どうしてこんなあちらこちらで会われたんだろう。それは主がご自分がよみがえったということが本当に確かなんだということ。そしてそのグループグループに対してそれぞれのメッセージを持っておられたということの現れであります。で、今日はこの11の現れの中で一番目立たなかった、このヤコブに現れたという記事をたどってみたいと思います。で、なぜヤコブなのかということでありますが、それはヤコブがたどってまいりました屈折した人生がとイエス様が現れなさった理由ではないかと思うのです。それじゃあヤコブはどんな育ち方をしたのでございましょうか。ざっと振り返ってみますと、ヤコブはお父さんヨセフ、お母さんマリアから生まれた次男です。主イエス様は処女降誕という特別な生まれ方をなさいましたけれども、ヤコブは自然の生まれ方でした。でも兄弟の中では普通の、いわゆる相撲を取ったり、一緒に遊んだりくんずほぐれつの兄弟でありました。つまりイエス様の直の弟、そしてイエス様は他にも3人弟がいました。ヨセフ、シモン、ユダ、男だけで5人、そして妹たち何人と書いてありませんけれども、大家族であったようです。イエス様の家庭はお父さんの大工さん ヨセフによって支えられていましたけれども、聖書には書いてありませんけれども、ヨセフの記事が途中から消えておることを見ますと、どうもヨセフは早くして亡くなったようです。そうするとどうやって家計が支えられていたかというと、長男であるイエス様が一生懸命こうカンナ削ったりノコギリを使ったりして大工をしながら、下の弟たち妹たちの面倒を見る、そういう家族であったということが推測されます。で、そこまでは良かったんですけれども、主イエス様が30歳になった頃、お父さんいなかった、お母さん、弟たち妹たち、今まで世話になりました、これから私は天のお父様の仕事をするために旅に出ます、あとはよろしくお願いしますと言って家を出てしまった、いわば出家してしまったのであります。まあ、一番困ったのは次の弟ヤコブです。どうやって生計を立てていったらいいんだろうか、次男であるヤコブに責任がずっと重なってまいります。彼は一生懸命に大工の仕事をしながら残った家族を支えていったと思います。で、出て行ったお兄さんはどうなったか、当時の人々の話題となっておりましたバプテスマのヨハネから洗礼を受けました。まあ、そこまではよかった。で、ヨハネの弟子になるのかなと思ってたら、そうではなくて、ヨハネ以上の注目を集める預言者的な活動を始めました。で、最初のうちこのヤコブもそしてお母さんたちもイエス様をサポートしていたようです。ヨハネの2章にはこんな記事があります。その後イエスは母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下っていきということがあります。ですから出て行ったお兄さんを支えていたのではないかと思います。ところがその期間はあまり長く続きませんで、今度は噂が広がってまいりました。うちのお兄ちゃんはどうも少し気が狂ったらしい、人気がありすぎて多くの人たちが押すな押すなとやってくる、何かもう偉くなりすぎてしまった、そういう噂で持ちきりになりまして、マルコの3章21節を見ますと、皆さん開かなくて結構です、今日は、どんどん飛ばしていきますから後で見てくださって結構ですが、イエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきた、連れ戻し、気が狂ったのだという人たちがいたからである。イエス様はどうも気が狂ってしまったらしい。で、そういうことを家族の者たちも信じて連れ戻しに来たというのであります。あのおとなしい普通の大工であったイエス兄さんはどうなってしまったんだろう、元の真面目な大工に戻ってきてほしい、そんな気持ちでお兄さんを連れ戻しに来ました。イエス様はどうおっしゃったと思いますか、その時に、外に立っているのを見て、そのイエス様は私にとって本当の家族とは天のお父様の御心を行う人です。まあ身内から見るとなんかそっぽ向かれたような、置いてかれたような、そういう寂しさを感じながら、この身内の人たちはとぼとぼと帰っていった、とぼとぼっていうのはないんですけれども、これは私の想像ですが、多分とぼとぼと家に戻っていったんじゃないかなと思います。その後イエス様の生涯の最後の日が近づいてきました時に、イエス様に向かってこの兄弟たちがものすごい皮肉な言葉を喋ったことが書いてあるんです。そこだけちょっと開いていただきましょうか。ヨハネの福音書7章ヨハネ7章3、4、5と読んでいただきたいですね。はい、よろしいでしょうか。 ヨハネ 7-3 開かれました。はい。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって言った。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。これはとっても重い言葉ですね。もう少し平たく私なりに解釈した会話帳で言うならば、お兄さん、あなたはなんか最近神の子なんていうことを唱えているようですね。私たちにとってはちょっと信じられないぐらい大げさな言い方なんだけども、もし本当にあなたが神の子で神の選ばれたキリストだと信じているんなら、こんなガリラヤの田舎でうろうろしていないでエルサレムに登ってみんなの前で我こそは神の子キリストなりと大胆に宣言なさったらいかがですか。これが弟たちの言葉です、ね、弟たちはそういかがですかと言いながら腹の中ではイエスを信じていなかったからである。この信じていなかったっていうのは、お兄さんとして信頼してないとかそういう意味じゃなくて、神の子キリストとしては信じていなかったということであります。まあイエス様は随分寂しい思いがしただろうと思います。他の人たちがみんな信じているのに、自分の身内の兄弟弟たちが、ああそんな先生、あなた先生面してるけども、本当にあなたが言ってるほど偉い人ならばそのようにやってごらんなさいよ。イエス様随分傷ついたと思いますけれども、まあ、ともかくその時はその時で終わって、イエス様は十字架につけられてしまった。十字架についた時に弟たちはいただろうかいないだろうか、これはもう推測する以外にありません。ただイエス様のお母さんはすぐそばにいましたね。皆さんそのことをご存知でしょう。イエス様のお母さんがすぐそばにおられて、イエス様は十字架の上から自分のまな弟子であるヨハネに向かって、ヨハネ、これからこの人があなたのお母さんです、面倒を見てください。そしてお母さんに向かっては、これからこのヨハネがあなたの息子です、頼りにしてください。その時のクエスチョンは、その実の弟ヤコブはどこにいたんだ。皆さん不思議に思いません？ヤコブがいたんなら、ヤコブ、弟ヤコブ頼むよって言うはずだったんだけど、まあ私の想像ではこの時ヤコブはあまり辛いことだからいなかったんじゃないかなと思います。いたという人もいますし、まあ、それどちらでもいいんです。いずれにしろ自分の愛するお兄さんが十字架にかかって呪いの死を遂げてしまったということは、弟ヤコブにとって大きなショックだったと思います。彼は神の子キリストとまでは信じていなかったけれども、あの優しいお兄さん、そして何の悪いこともしなかったお兄さんがどうしてこんなに苦しい十字架につけられなければならなかったんだろう。イエス兄さんは一体何者なんだろうか。苦しい思いがこの弟ヤコブの中によぎっていたと思うんですね。これはそう容易に今までの出来事から想像されることであります。さてそこで主が現れなさった。今日のテキスト第一コリント15章開いてください。6節と7節をご一緒にお読みください。はい。その後500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。 その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れましたと書いてあります。主イエス様がご自分を表された最初の頃はエルサレムでほとんどでしたね。それからガリラに移って、そしてこの6節の記事は、おそらく宣教の大命令をなさった最終的な主イエス様のクライマックス的な現れであったと考えられます。それまではヤコブもずっとうじうじした気持ちで、イエス兄さんはどうなってしまっただろう、悲しいなという気持ち、どうしてああいう非業の死を遂げなければならなかったんだろう、重苦しい気持ちがずっとあったと思いますけれども、おそらく主イエス様はそのことを知っていらっしゃる。そのヤコブの心の中の悩み、屈折、あるいは挫折、そういうものを知っていらっしゃったんだろうと思うんです。ですからこのイエス様がご自分を表しなさった40日間のかなりおしまいの方です。イエス様はヤコブに現れなさった。場所のことは分かりません。私は多分ガリラヤだっただろうと思います。そしてその現れというものがこのヤコブに大きな変化をもたらした、それだけは言えます。それじゃあどんな会話がなされたんでしょうか。あまりにもそこに想像するには申し訳ないんですけど、あえて許していただいて、イエス様とヤコブとの会話を想像によって再現してみるとこんな風になるのかなと思うんです。ヤコブよ、私が復活したイエスだよ。兄さん、いやイエス様、あなたは本当に神の子キリストでいらっしゃったんですね。ごめんなさい兄さん。いやイエス様、あなたのことを特別な方ということをうすうす知りながら神の子キリストと素直に言えなくて、こんなふうに言ったのかな。いいんだよヤコブ、でもこれからがあなたの本当の人生なんだ。私の証人として他の弟子たちと協力して教会を建ててください。はい、わかりましたイエス様。もうイエス兄さんからイエス様に変わったと思います。ともかく要点はこういうことだったと思うんです。劇的な変化がヤコブが復活の主と出会ったことによって起きました。で、どんなことが起きたかというと、先ほど使徒の働きを読んでいただきましたけれども、ペンテコステを求めるところの聖霊の満たしを求めるお祈りのグループの中にこのイエスの兄弟たちという言葉が入っていました。もう一度やっぱり読んでみましょうか、確認のために。使徒の働き1章14節です。使徒の働き1-14、3、はい。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。ここでイエスの兄弟たちというのが現れてきます。どんなふうに現れたんでしょうね。これも想像ですけれども、ヤコブは弟たちと一緒にペテロのところ行って、ペテロさん、どうも私はあなたのこといけすかないと思ってましたけども、いけすかないと言ったかどうか知らないけども、なんとなく心から賛同できなかったけれども、ごめんなさい、これからあなたのグループに入れてもらいます、よろしくお願いします。そして私は自分の心の中に聖霊によって満たされるということの経験が主イエス様が最後におっしゃったように必要だということを認めますから、私も 聖霊を求めるあなた方の祈りの仲間に加えてください。ペテロさんは、今頃そんなこと言うのかなって言わなかったと思います。いらっしゃい、私たちと一緒に祈りましょうということで祈り始めまして、10日後に聖霊が注がれ教会が誕生しました。その時に実はもうヤコブ、弟ヤコブは教会の中心的な人物となっていたということが記されています。どういうことがわかるかと言いますと、その教会ができて 2,3 年後にサウルによって大きな迫害が起きて、人たち以外のものは全部エルサレムから散らされてしまった。人たちはどういうわけか、残された。で、実は残された中にヤコブがいたんです。何がわかりますか？ヤコブは人たちと同列に考えられていたということです。後から入ってきた人ですけれども、同列の人間として考えられていた。しかもパウロが救われてからエルサレムに訪問したときに、彼は二人の教会の日本柱と呼ばれる指導者に会った。一人はペテロ、もう一人はこのヤコブだった。ですからもうこのヤコブは日本柱の一人になっていたわけです。そしてこの教会を指導するところの長老の一人として活躍をしたのでありますけれども、そのヤコブさんが書いた手紙、その冒頭だけちょっと読みましょう。ヤコブ書、それがヤコブです。よろしいですか？一章の一節を皆さんでご一緒にお読みください。3、はい。神と、このヤコブです。このヤコブ、普通だったら私はイエスの弟になるぞよってきっと何かひけらかしたかもしれませんけど、全然そんなひけらかすところはありませんね。神と主イエス・キリストのしもべ、このタイトルから考えられることが一つあります。それは神と、父なる神と主イエス・キリストを同列に置いているということです。これはユダヤ人には考えられないことです。人間であるものを神と同列に置く、これは冒涜的なことです、ユダヤ人には。しかしこのヤコブは神と主イエス・キリストとの、何でしょう、弟なんて言ってません、しもべ、ヤコブが、つまりそのように彼は復活の主イエス様に出会うことによって彼の信仰が変えられたんですね。人生も変えられたのであります。先ほど言いましたように、なぜヤコブ、そうです、彼はいろいろな悩み、屈折、挫折、困惑、そういうものを感じていました。そして主イエス様は一人一人の悩み、苦しみ、疑い、それらのものを全部ご存知で、それにふさわしい形でご自分を表してくださった。それが復活の主イエス様です。エマオの道を歩いてた人たちもうんとがっかりしていました。イエス様はそのがっかりしている人のそばに近づいて歩いてくださいました。ペテロはというと、3回イエス様を知らないと言って、しまったと言って本当に落ち込んでいました。それぞれがみんな悩みと課題の中にあった。イエス様は全部それをご存知で、その近くによって、私だよ、大丈夫だよと 声をかけてくださるお方であります。おそらくこの聴衆の中にも、ああイエス様というのは素晴らしい偉人だ、素晴らしい人間だということはわかるけれども、その方がまさか神様、その方がまさか神の子、ちょっと信じられないと思っていらっしゃる方があるかもしれません。信じられない気持ちのまんまでよろしいのです。イエス様、どうぞ私に出会ってくださいと一言お願いするときに、主はそうかと言って復活の姿を持って私たちにご自分を表してくださるお方です。私は生きてるよ、私はあなたと共にいるよ、あなたの悩みも苦しみも疑問も全部理解してあなたのそばにいるよと立ってくださるお方であります。その方を仰いで私たちも進ませていただきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたはさまざまな形で悩んで、そして疑問を持ち、屈折した気持ちを持っていたところのヤコブに直接出会ってくださいました。私たちの悩みと課題をそのまんまイエス様に打ち明けるときに、主は私があそこにいるよと語ってくださるお方でありますから感謝をいたします。よみがえりの主とともに、よみがえりの主を仰ぎつつ、私たちが日ごとの歩みを全うすることができますように、助けを与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。